超積極的放送局。この番組は舞台ハイパーポジティブシンキングガールの脚本家、役者、スタッフがなぜこの舞台を上演するに至ったのか、その創作にまつわる理念、裏側を超積極的に語るポッドキャストです。舞台を見た人も、これからご覧になる人も、会場には行けそうにないよという方も、超積極的な我々のチャレンジを覗いていただければ嬉しいです。
皆さんこんにちは。メインパーソナリティを務める水谷アストです。
同じくパーソナリティを務める川瀬優香です。
久しぶりの二人会でございます。
あ、どんどんパフパフ。
もう約十何回ぶりぐらいの。
そんな、そうか、そうです。
だってそうね、決める会議より前だったからね。だからヒストリー以来じゃない、劇団ヒストリー以来だから。
そうですね。
もうあれから多分この回やる頃には20回ぐらい積んでる気がするよ。
そんな出ましたっけ。
いや出てる出てる、いろんなのやったから。
すごいな。
ぐるっと回ってね、はい、やってまして、今日はね、ちょっとこの収録の前に役者だけでね、はい、ディスカッションしていたわけなんですけど、うんうん、はい、どんな感じでした？
どんな感じでしたかね。うん、悩み相談。
悩み相談。あ、役作りの中でのことだね。うんうん、ことだよね。はい、まあ竹山優奈さんいらっしゃいますからね、うん、初舞台ですし。
はい、う
ん、そこはいろんな話が飛び交ったのかな、
うん、そうですね。
主に坂東くんが聞き役でもない
でもないです。
ああそう、
うん、
みんなが
話して、あ、まあ、先輩ですので我々一応役者におきましては、
うんうんうん、一応じゃないよ十分すぎるぐらい先輩でしょ竹山優奈と比べたら
そうですね、うん、そうなので答えられる範囲は答え、うん、まあ、教えすぎないところは教えすぎないのが大事らしいので。
そうですね。ここはね、じゃあ万倍難しいっていうか、演出家さんによってはね、あんま役者同士で話してほしくないみたいな人いらっしゃいますからね。
はい。
私は、まあ大丈夫かなと思っていたので、うん、そう、金子くんの回をね、撮りながら、裏で話して、はい、頭は温まってると見ていいのかな
温まっておりますよ、きっと。
全然違う話題なんか大丈夫かなって感じもしなくはないんだが。
はい、
まあでも、どんどん行こうか。ちょっと前回ね、金子明朗会ちょっと予想以上に長くなっちゃったから。
いっぱい話しましたか。
話した。まあ、まあ、川瀬優香も当然主役ですからね。
は
い、ここはいっぱい話すことあると。
一応ね。
もう一応じゃないよ。まあ、A と B いるけどね。はい。でも主役は主役ですから、はい。はい。ちょっとまあまたここはね、ほりはほり聞いていきたいと思います。
出てくるかな
というわけで、出てこなきゃ困るのよ。持たなくなっちゃうじゃない。これ20分とか10分で終わったらどうすんの。
やばいですね。安賀さんちゃんと出てきてくださいね。
やばいやばい。はい。ということで、はい、今日のメインテーマに移りましょう。
はい。はい、
今日のテーマは、水谷アストのキャストインタビュー、川瀬優香編です。はい。ということで、満を持して、
はい。
A、
はい、
キャストの主役である赤西安賀役の川瀬優香さんに、はい、ねほりはほり聞いてみたいと思います、
は
い
は
い。
こんにちは。
はい。というわけで、じゃあ、まあ、改めて、はい、赤西やすかって、まあ、役があるわけですけど、はい、これどんな人なんでしょうか。
うん。
担当直入に。
強い人。
おー、かっこいいね。
うん、
強い。う
ん。まあ、詳しく語
れる。そうですよ。それはそうですよ。これで分かりましたってはならないよ、みんな。何がどう強いんだいってことですね。
そうですね。うん、どこまで語っていいんでしょうね。
あ、でもまあ、大本も大丈夫でしょう。
あ、大丈夫ですか、
うん、大丈夫。
私の思っている安香さんを語って。
大丈夫、大丈夫。
はい、うん、ありがとうございます。うん、安香さんは、乗り越えて強くなった人っていう感じですね。
うんうんうん、おー。乗り越えて強くなった。
うん、乗り越えて強くなった、うん。なんだろう。普通に安香というキャラクターの人物が、この、世界にいたとしたら、うざいと思うんですよね。
ああ、面と向かって現れたらね、
うん。めちゃめちゃこっちに突っかかってくるし、確信をついてくるようなこと言ってくるし、でも、明確な言葉はくれないし、何なのって思うけど、それをある意味受け入れてしまうとか、許されてしまうのって、彼女が何かしらを乗り越えた、
はいはいはい、
か、そういう人物になった、
うんうんうん。
で、それが正しいことであるからこそ、
うんうん、
受け入れられてしまう、
うん、
こちら側という、
はいはいはい、
感じの不思議な人だなっていうイメージですね。
不思議な人ね。うん、はい、いきなり結構大事な話入ってきてますね。そう。まあ、赤西安香自体は、はい、職業は何なんでしたっけ、うん、
ハイパーポジティブシンキングコンサルタントです。
そうなんですよね。まあ、これだけ聞いて何残っちゃって感じなんですが、 まあ、どういう仕事なのそれは。
人を変えることが仕事です。
そうですね。まあ、ハイパーポジティブシンキングを
教える。教え導く。
導く存在ということですね。はい、そう。だからね、これね、まあ、キャラクターとしてはね、そういうコンサルタントであって、うん、まあ、実際にその古本屋の二郎書房の2人を、はい、まあ、コンサルティングしていくというお話で、うん、でこれね、なんか最初の稽古場でも話しておきましたけど、うん、なんかこれ、ヤスカは主役だし、ガンガン動いていくんだけど、
はい、
そう、今言った乗り越えたとは言いつつも、うん、実はあんまり本編では、
はい。
触れきらないと言いますか。
そうですね、うん。みんな気づいたら多分取りこぼしてしまう、うん、ようなことしか言ってませんね。
そうね。スススッと進めるっていう。ある種ね、これはね、イメージの話もしたけど、だから、アニメとかだと、なんかルパン三世とか、
はい、
ルパンはすごいってわかるし、泥棒だってことはわかってるけど、うんうん、で過去に何があったかって言ったら、まあ、全部をいちいち毎回話してるわけではなくて、
うん、そうですね。匂わせみたいな。
匂わせみたいなね。藤子ちゃんと過去に何があったのかとか分からんぞみたいなところで、うん、まあ、やすかもあるし、そういうところがちょっとあるっていう感じなんですよね。うん、そう、行動はめっちゃするけど、
うんうん、
その動機というか、
うんうん、
なぜそうなったかに関しては、まあ、全く触れてないわけじゃないから、はい、そこにはあんまりスポット置かずに、みたいなことなんですけど、うん、でそれはでも、どうなんですか、役者としてはどう、うん、まあ、処理って言い方よくないのかな、付き合っていくっていうか、
付き合い方ですか、
うん、そんな赤にしやすか、
これは、
うん、
その前の私私私私の時にも、
はいはいはい、
おそらく話したことな気がするんですが、
うん、
私の場合は赤瀬優香の場合は、うん、
はい、
演じた役と一緒に生活するんですよ、
う
ん、
おほほほ、
一度演じた人はもうずっと私の中にいるんですよね。
うんうん、
もう私の一部みたいになってるんですけど、はいはいはい、
うん、
安香は、
うん、
ある意味キャラクター。
おほほほ、なるほど。
はい、物語の中において、
うん、
突出している、
うん、
すごく強いキャラクター、強いっていうのはキャラクター性が強いキャラクターだけど、
うん、
私の中では人間、
うん、
めちゃめちゃ近しい、
うん、
近しいというよりなんて言うんでしょう、うん、近しい、それは私との距離がとかじゃなくて、
うん、
人間として存在している赤西康香、
はいはい、人間としてね、
はい、だからこそどうしてそういう性格になったのかとか、
うん、
何を目的としているのかとかを話している、
はいはい、
お互いに話しているという理解し合っているっていう感じがします。今回は特に
それは川瀬優香と赤西康香がってこと ね、
そうですね、
はははは、なるほどなるほど、
あれ付き合い方って合ってます、
あでもでも合って合ってる、うん、そう。まあ、これね、やっぱり役者さんでタイプが分かれますんで、うん、その役を構築物と捉えて、なんか自分で作り上げていって、
はいはいはいはい、
組み上げたものをお客さんに見せるっていう人と、あ、まあ、今みたいに実在物とし、人物か、うん、実在人物として付き合っていく、
うんうん、
ないしは自分に入れるとか、うん、自分が近づいていくみたいな人もいるし、
うんうん、
まあ、何パターンか分かれますけど、うん、そこで言うと、存在する人として、
うん、
距離を詰めていくなのかな、うん、ちょっとわかんないんですけど、
やってたら出てくる、
ああなるほど、
はい、
はいはい、
聞いてはないんですよ、何があったのとか、安香さんに、
うん、
なんかあんまり聞いても答えてくれない人な気がしていて、
うん、
まあ、それはその言いづらいからとかじゃなくて、
うん、
別に良くないというか、
はいはいはいはい、
っていう感覚で安香は言ってくれないと思うんですけど、
うん、
だからこそヤスカを演じると、
うん、
あ、そうだったんだねって出てくるイメージ、うん、ー、
はいはいはい、
近づいていってるんですかね、なんだろう、
あ、でもこれはやかなり役者的な感覚なんじゃないですかね、やっぱやってくるっていうのはすごい、
うん
うん、いい表現だった気がするな、別になんかそれはもちろんなんだろう、そのヤスカがやってくるためのアポイントっていうか、
うん、
予約をしてこの時間に会おうねってっていうことは言うんだろうけど、うんうん、でもなんだろう、それは子供を無理やり引っ張っていくのとやっぱ違うから、
うんうん、
向こうには向こうの都合があるし、 下手すると来ないっていうリスクも、
そうですね、
ね、ある関係性だよね、うん、それは確実に、うんうん、だから構築物だったらこれないわけだよ、
はあ、そうですね、
絶対にいるから、うん、自分が作ってるし、うんうん、自分の都合通りに動くし、
はい、
そうで何度も言うけど別にこれどっちが上とか下ではないから、
うんうんうん、
そう、いや、かますいうかやっぱりそういう付き合い方は安かとしてるんだなっていうのはすごく感じましたね、うんうん、そうだ、これはねやっぱりちょっとリスナーの皆さんちょっとね、まあ、こういう人たちがいるんですって感じですねはっきり言ってしまうと、
うん、
えって思ったりとか、
聞いてて意味わかんないですよね、
なんのこっちゃっていうか、いやだってフィクションやんけみたいなことなんだけどそう、まあちょっとそうね、これは確かに、うん、今までの人たちともまたちょっと違う付き合い方かもしれないな。これ、安倍サリア会もちょっと似たような話は、はい、ちょっと似たような話はあったんだけど、うんうん、安倍サリアは、だからこの同じような質問、はい、安かどんな人とか似てるとこ似てないとこって聞いたんだけど、うんうん、いやーでもなんか私はもう別にマミだしな、みたいな。マミと私がどう違うかっていうと、みたいな。境界が曖昧なんだよね。
なるほど。
そう、揺らぎがある。揺らぎがあるじゃないね。もっと、うん、安倍サリア自体が変容しちゃってるから、
なるほど、
ぐちゃってなってるから、はい、そっちになっちゃってるけど、うんうんうん、でも川瀬優香の場合はやっぱ川瀬優香、うん、川瀬優香といるけど、うん、向こうが来るだから、うん、これは似てるようでちょっと違うっていうか、うんうん、まあ、さっき言ったように今までやから3つ出てますよね。完全構築で自分が残ったまま役を積み上げてって、うん、見せ物として作るっていうのと、
はい、
あと自分が完全にもう溶けちゃって、うんうん、もうなっちゃう、うん、完全に役になっちゃうみたいなのと、はい、自分もいるけど相手も来るっていうことですよね、
うんうん、
これで言うと今の3つ目のパターン、
うん、
であるから当然赤西飛鳥は多人格だから、うん、知らないこともある、
うん、
飛鳥は別に川瀬優香の全てを知ってるわけではない、うんうん、だこの辺の関係性がだから安倍サリアの場合はないんだよ多分。
なるほど、
聞くこともないっていうか、どっちも知ってる。なっちゃうし、
はい、
で。逆に構築タイプの人は、
うん、
作ってる側が全部把握してる、
うん。
で、向こうは知るわけがないっていうか、
うん、
作られてることを知らないから。
うんうんうん、
まあ、みたいな関係性なんじゃないかな。
面白いな、役者って。
いや、面白いよね、うん。いろんなタイプいるから。
はい、
なるほどね。あ、ということをぐるっと振り返ってみると、うん、確かに安かミステリアスなところもあったりするけど、うん、なんかもうそれはそれとして割り切って付き合うというか、まあ、人との付き合いってそういうもんだしみたいな、うん、
はい、
全部知らなくても付き合いはできるからっていうことなのかな、
うん、ていうかそういう人の方が好きなんですよね。
ああそうなんだ、はい、あそれは川瀬優香として、
川瀬優香として、
うん、
ミステリアスな人だったりとか、
うん、
何考えてるかわからないっていうところを話し出してくれたりとか、
うん、
こちらから感覚として掴むみたいな、はいはいはい、そういう人間関係が好きなんです。
ああそうなんだ、うん、そうなんだ、あ面白いねそれは。じゃあそうなると逆に言うと、まあマミも複雑ではあるけれど、うん、マミはなんか、あマミっていうのはあの古本屋のね妹役の方ですけど、はい、うんうん、A キャスターと高山楓さんが演じており、はい、マミ役ね、
うん、
マミはその過去も大体舞台の中で明かされているし、うん、でどうしてこういう考えに至るのかも、
うん、
まあ、一応理解はできるっていうか、
はい、
秘密が少ない、
うん、
感じなんだけど、うん、まあ、やれと言われたらやるのかもしれないが、
うん、
付き合いとしては安香の方が楽しいってこと。
楽しい、やってて出てくるから楽しいです。
あ
感情とか、
はいはいはい、
あそうだったんだっていう、
うん、
ふわっとした思い出みたいなものが、
うん、
イメージみたいなものが出てくるんで、
うん、
そうだったんだねってだんだんとやってるうちに理解をしてくるのが面白いですね。
なるほどね、うん、ああ確かに、あのそれをやっぱ面白いと思えるのはやっぱそういうキャラクター向いてるっていうのは一つの武器かもしんないっすよね。だってこれやっぱりそのさっきの構築型の人だと、
はい、
なんでこうなってんのか分かんないとか、
うんうん、
分かるまで考えちゃうとか、
そうですよね、
しちゃうから、
そこまで動けないっていうのがもったいないなと思います、
うん、お
やってみたら分かるかもしれない。私はそうだったんですよ、
うん、
まあ、やらざるを得ないから稽古中とかも演じていたけど、でも分かんないなーっていうとかも台本と向き合ってペンを持ってガリガリガリガリ書いて、あこうかもこうかもって理解をしたらやっとできる、で、ある意味構築だったのかもしれないですね。
ああそっか、
それが本当にやりづらくて 自分が演じている意味がつかめなかったんですよね。
うんうんうん、あ、かつての。
はい、かつての。
はいはい。そうですね。いや、でもこの辺のトーク、なんか結構この個人インタビューは連発してる気がするな。
うんうん、
これ、そうね、ぜひ川瀬さんも他の人の聞き返しても面白い。
めちゃめちゃ聞きたいです。
と思いますよ。だから、そう、やっぱこの自我と役をどうつないでいくかみたいな関係性の話で、うん、だから坂東くんなんかは結構はっきり自分が残ってるっていうか、言ってしまうと何をやっても坂東睦月がいるっていうか、それを別に、それ坂東くん本人も言ったけど、でそういう感じだよねって坂東くん本人に言ったら、なんかそれを聞いても別になんか何とも思わないというか、むしろまあそうですよねっていうか、それになんか、え、なんだ自分残ってんの嫌だなとか思うんだったら多分それは向いてないんだろうけど、それ言われてもそうですよねって思うからやっぱそうなんだと思うみたいな話してましたけど、そうだから川瀬さんの場合は自分も残ってるけど、さっき言ったみたいに付き合っているから残っているんだけど、でも構築はしてないからやっぱり、うん、憑依はさせてるっていうか、
うん、
だからその憑依させるときにやっぱり川瀬優香というチェックポイントはある、
うん、
あるっていうか、何なんだろう、うん、さっきも何度も言うように、アベサリアはチェックポイントないから。
ああ、なるほど、チェックポイントがない感覚、なるほど。
恐ろしいことしてるんだけど、
はいはいはいはい、
あるし何でも入っちゃうじゃんみたいな感じが外からするんだが、
うん、
危うさもあるが、それも魅力みたいな、
うん、
とこだけど、だから川瀬優香の場合はそれが安心して見てられるみたいなのが、別に何だろう、まあ分かんない、今後出会う役でもしかしたら役が抜けなくてみたいなことが起こるのかもしれないけど、
うん
うん、今のところそれは感じないっていうところなのかな、
自分から出てるので、
うん、
結局自分なんですよ、
うん、
自分の一側面が強く出たとかなだけであって、で、うん、自分があ、そういう一面があったんだ、じゃあそれも自分らしさとして取り入れようっていう、
うん、はいはいはいはい、そうですよね、うん、そうそうそう、だここがね、やっぱ人によって違うんですよね、
う
ん、
そうですね、
ここはだから、まあ私はね、まあ脚本家でもやっぱ自分なくなっちゃう人いるけど、うん、割と理性を使っているから、うんうん、アベサリアみたいなスタイルを見ると、
うん、
いやそんなわけないじゃんとか、うん、自分が分かんなくなるなんてことないでしょとか思うけど、うん、でも逆にアベサリアの中ではそっちの方がリアリティがあるっていうか、自分がなくなっていくことの方がリアリティがあって、でさらにもっとリアリティっていう定義は難しいけど、まあ目に見えるものだけとか考えていくと、だから役っていうのはストーリーの上にしかいないんだから、自分たちが作らないと存在感を発揮しないでしょっていう空間は、そこまで行くと完全に構築型に移行していくっていうか、
おー、
まあ、坂東くんもだからその意味では構築に寄ってるけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、でも、まあ、もっとすごくガチガチに固める人いるから、
うんうんうん、
そこまでは
そこまでの人は出会ったことないな、
そこまではいかないかな、睦月くんも割とね、だから回によって全然演技過程するから、は
い、うんうんうん、
その意味で揺らぎは持ってるタイプではあるんだけど、はい、うん、そうっていうのがね、うん、まあ、割と今回のなんか座組の中でいろんな話の中で、あ、だから金子くんは割とそういう意味では自分残ってるし、あ、うん、構築はしてないかな、あ、金子くんはちょっとさらに別のタイプだよ、金子くんはさらに
金子わかんないな、
金子くんだから役が金子くんに寄っていくからさ、多分もっと、
あー、なるほど、
もっと寄って、まあ、坂東くんもそれにちょっと近いけど、坂東くんはまだちょっと自分を変化させようとする余地があるけど、
あ、金子くんははっきりと、つまり木村拓哉ってことですね、
あ、まあまあ、そうそう、福山雅治とか、
なるほど、わかりやすい、
大泉洋とか、
うんうんうんうん、
みたいな、そうね、金子くん明らかに、
うん、
そうだと、
本人のキャラクター性が強いですもんね、
まあまあ強い強い強い、うん、やっぱり声もそうだし体も大きいし、う
ん、なるほどな
っていうね、まあ、やべえ、他の人の話になっちゃった、違う違う、ちょっと戻そう、はい、じゃあそんな、じゃあ安田さんっていうのはね、はい、別人格っていうかお付き合いしてる関係ですけど、はい、あ、でもこれは、まあ、一応聞いとこうか。で、そんな安川と自分の似ているところ、うん、似てないところ。
はい。お気づきですか、水谷さん。
何
これ、稽古中にみんなに聞いてましたよね。
うん、聞いたけど。
私、聞かれてないんですよ。
そうだったっけ、
はい。なんか、私と聞かれなかったから、あれと思って、ちょっと寂しかった、
ね。寂しかった。稽古はね、一瞬終わっちゃったからね。
はい。ちょっとその時考えてたかっこいい内容はもう出てこないんですけど。 忘れてしまった。
かっこいい内容があった
んだ、はい。ちゃんと答えられるように、先輩としてかっこいい答えを言おうと思ってたんですけど、もう、なくなってしまったんで。
どっか行っちゃった。どっか行っちゃった。
今の感覚として答えると、うん、似ているところは、人の本質を見抜いて、ズバッと言うみたいなところは似てるんじゃないかと思います。はいはい、
直感が働く。
はい。あとは、逆に似てない、そこを含めて似てないところは、この人は言われたくないだろうなっていうことは言いません。
ああ、そうだね。はい。それはね。
ただ、これは言われたくないだろうけど、言った方が、この人の未来とか将来のためになるだろうっていうことは言います。そこは似てるところ、
まあ、まあ、確かに確かに。
あとは、あれだ。似てないところ。できないは私言わないなと思って。まあ、セリフ中であるじゃないですか。さすがにできませんよ、みたいな。
あ、はいはい、
うん。あそこは、合理的な判断を彼女はしているんだろうなと思って、
ね。確かに。
そう、私も自分のことをポジティブな人間だと思っているんですが、同じポジティブシンカーとして考えると、私の場合は、自分がやりたくないことは、やりたくないとか、ある意味、方便としてできないっていう言い方をしますが、未来や将来に、こうであってほしいとか、希望的観測として、こうしたいっていうことは、もしできないようなことでも、できないは言わないだろうなっていうのは似てないところかなと思います。
あ、そうなんだ。
うん。
それはなんか、仕事になったらとかっていうこともあんま関係ないってこと？
仕事になったらもう、多分ありますね。仕事でも私生活でも。
だから、さっきのさ、はい、嫌なこと言わないもさ、仕事だったら言わなきゃいけないとかもあったりする。それも、ちょっといろんな、あの手この手を使って、気づかせるように持っていくみたいなこと。
あ、持っていきます。
ああ、はい、そうかもね。確かに。
私は裏から操る、なんて言うんですか、隠れボス的な立場だと勝手に思っております。
表に、あ、ね、あ、確かに確かに。
そう、スピーカーを立たせといて、裏からこそこそ言うタイプ。確
か
に。
ズバッと言うポジションには、いかないというか、置かないというか、
はい。
なるほどね。まあ、少なくとも今の、ステラにおいてはっていうかね、もしかしたら別の座組に行ったらそういうところに行くのかもしれないけど、それもないのか、それすらもまた移動して
あるかもしれないですね、これおかしいだろって思ったことに対しては、誰も言わないんだったら私が言う、
あ、まあ最後の選択肢として行くぐらいで、はい、まあ、安川は確かに最後じゃなくても行くからね、そこは違うかもしれない、どちらも赤西安川も川瀬優香もそれが言えないわけじゃないんだけど、赤西安川の方がより積極的に前に出て指摘しやすいっていうことか。ああ、なるほどね。あ、でもそういう意味では、まあ、そう、似てないと言いつつも、まあ、ほぼほぼ似てるよね、そういう。
かすってますよね、いろいろ全部。
そうだね。かすってかすってる。それが、なんだろう。だから同じ爬虫類の中での、なんか分かれであって、それが鳥類であるとか、はい、哺乳類ですみたいな違いでは、ないよね、同じ種族にはいるくらいの。はい、確かに確かに。まあでもある種ね、そのぐらいなんか、近い方がかえって認識するのもむずいというか、まあ、人によっては、だから境界が曖昧だとそれこそ、ベタッと一緒だよねっていう理解で済ましちゃう人もいるから、そう思うとかえって難しい気もするけどな、全然違う生き物だったらやっぱりお互い理解しようとしないといけないから、努力を重ねるけど、近いと雑になってくっていうか、理解が。
ああ、なるほど。精査しないですね。
あ、そうそうそう、しなくてもさ、同じトカゲだよね、みたいな感じで済まっちゃうっていうか。まあ、その意味ではきちんとそこを詰めているっていう感じがしたかな。はい、なるほど、なるほど。はい。じゃちょっと役関係のところからちょっと話を切り替えましょうか。はい、まあ、今回のね、公演結構ね、スタイル自体がちょっとあった。前回とはだいぶ変わったりして、はい、まあ、今1周目の本番が終わったところなんですけど、まあ、1日3回やっていて、しかも A、B、ダブルキャストで、まあ、交代で行っていますと。で、川瀬さんは、まあ、A のみだったんですが、このコンディション調整ですよね。日によって1回だけの日もあれば、2回だけの日もあったり してきたわけですけど、はい、このあたりどうでしたか。
あ、そうですね
すごい逆に困っているここに来て
私何してたんでしょう。
あんまり記憶がない。
記憶ないんですよね。1回の時は気が楽でした。
あ、まあそりゃそうだよね、うん、そりゃそうですよ、
うん、だその1回に込めるみたいなものがあるので、
うん、
ただお三方は3回ともやるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、はいはいはい。
で1回しかやらない時って真ん中なので、うんうん、なんかこちらが3人を引っ張らなきゃいけないし、うんうんうん、3人はもう1回やってるから、
う
ん、3人の熱にこちらが乗らなきゃいけないのもあるけど、
あ、そうですね、
そのせめぎ合い、
うん、
どこまで彼らを上げていいのかだったり、どこまでこちらが乗っていいのか、うん、逆に乗りすぎてたら直さなきゃいけないだったりとか、はいはいはいはい、自分のコンディションっていうよりは、この舞台を全体でどういうちょうどいい波に持っていくかどうかを考えてるかもしれないですね。
あー、なるほどね。あ、それは面白いな。そうね、安川はね、前半20分ぐらい出てないあったりもするし、うん、はい、そういう意味では始まるまでに空気も結構、
うん、
あ、こう今日こういう流れなのかなみたいなのを見てみたいなことをしてたんですね、はい。
そう、上がってるんだったら、うん、じゃあ上がったままでいこう、うん、とか考えてました、
うん、
裏で。
なるほどね。そっかそっか、まあモニターで見てるわけじゃないけれど、うんうん、まあ音とかでね、なんとなくこれくらいかなっていうのを測るっていうことね、はい、
うん、
なるほどなるほど、まあ、そうなんですよね。やっぱこう1日3回っていうのはそんなしょっちゅうある公演じゃないので、うん、まあ1時間だけれど、うんうん、ちょっとね特殊な集中の持ってき方が、はい、あるっちょうですね、うん、しかも途中から出るしと、
はい、
ずっと出てんだったらまあそれはそれでまた別なんだろうけど、
うんうん
うん、はあ、なるほどね。まあこれはやっぱりちょっとね、さっきの話じゃないですけどこれは初舞台の人とかじゃやんない方がいいねって話ですね。
そうですね、
そこまで見るのはみたいな、
うん、
自分がどうしようかでやっぱアップなのにみたいな話になっちゃうからね、うんうん、
はい、
いやー、これはやっぱ劇団がやるべきですねって話ですよね、
はい、
これは、
うん、じゃない、そこはさせていただきます。
いやいや、よかったよかった、そこは、うん、まあそうですよね、確かに、まあそれはそうなんだろうけど、やっぱ他の人に任せちゃうとちょっと、そこでカラーが決まっちゃうもんね、うん、その公演のね、はい、会の、うん、確かに、まあそうね、言ってれば、ね、そのさっきも言いましたけど、安か20分ぐらいで出てきますけど、うん、ある種20分はなんか助走みたいなところがあって、うんうんうん、まあそれが丁寧にやってるから、ボンって爆発できるってのもあるんだけど、うん、ここの爆発がそもそもしなかったらね、
うん、
何の話だったんだいみたいな話になっちゃうからね、
はい、うん
うん、その爆発させるにも土台今日ガチガチの日なのか、
うん、
ちょっと
判断して
判断して踏み込む、
はい、
踏み込む、まあ、お客さんもあるしね、
はい、
うん、あれか、なるほどね、まあ、そんな繊細な調整が行われておったんですね。
繊細かな、
繊細というか、まあ、別に意識しだしたってよくないから、うん、まあ、感じ取るもんなんかもしれないけど、うん、そっか、でもあれだもんね、そのだから逆に今1回の回話したけど、
はい、
だから朝と夜2回ある回に関しては真ん中の回見てたもんね、うん、普通に
見てますね。
ははその心は、
うん、盛り上げたい、
あ、普通に仲間として、
はい、仲間として盛り上げたい、
仲間として、うんうん、シンプルな回答であった、うんうん、まあね、だってこれね、コンディションだけで言ったらなんか逆に見ないで休むみたいなね、うん、選択もあったりするわけですけど、うんうん、そうではなく、うん、見ておく、
物理的に見ないで休んでおく場所がない、
まあ、それもあった、それもあった、
そうなんですよ、
楽屋問題があるんでね、
そう、と、あとは見てても気を抜いて見られるかどうか、
ほう、
めちゃめちゃ気抜いて見てます、この、
あ、そうなんだ、
休まないと、
あ、
そ
りゃそうだそりゃ
そう
だそりゃそうだそりゃそうだ、うん、
そう、あのみんなどういう風にやってるんだろうなっていうのをぼーっと見てますね、
うんうん、それによってなんか別に影響、うん、なんだろう、これはいい意味ではなくて、なんか他の人のを見て、
うん、
なんか例えば自分の芝居が変わっちゃうみたいなことはあんまり考えない、
うん、うん、変わっちゃいそうになるのを抑えてます。
ああ、そうなんだ、
はい、
抑えている、うん、
B の良さをわざと見るようにしている、
うん、あ、まあ、この話確かに3人の時してたよね、あの 戸沢会、
はい、してました。
戸沢川瀬さんの会、はい、うん、
B の良さを見て、うん、これは B の良さで、かつ A の良さも感じるようにしている。
うん、
じゃないとお互いの全く A と B 違うものですよっていうのを保てなくなると思うので、
うんうんうん、
影響されないようにしてます。だから、あ、こうすればよかった、なんだろう、B を見て、うん、こっちの方がいいな、
ね、
とかって、
あるよね、
思っちゃうのを、うん、そうだよね、でも一回置いとこう、みたいな。A でやっても、
うん、
B の良さは、
そうだろうね。
うまくいかない。
そうだろうね。それはそうだ。
はい、逆に、A でうまくいったことを B でやっても、うまくいかない、
うんうん、そうね。それは次行きできないからね。はい、うん、
ので、これは B の良さ。
うん、
A の良さもちゃんとあるっていうのを認識するようにしてます。
すごいね。それはなんかストイックを通り越して、マゾぐらいまで言ってた。
かっこよ。
だって極端に言っちゃえばさ、だって、はい、見なければ影響されないわけじゃん。
まあそうですね。
極端な話ね。はい、うん、まあ、確かに稽古場ではなんかあえて見た方がって話はさ、あの、うん、ね、3人会ではしたけど、うんうん、私は正直本番までそれを続けていたのかっていうのが正直な感想なんだけど。なんか、いや、私が勝手に落ちたのは、はい、なんかもう固まってるから、影響されないから、うん、もう見れるのかなみたいなのはちょっと思ってたのよ。
うん、いや、全然もうさっさらの砂ですよ。
なのに見てんの？
見てます。
すごいな、それは、
うん。ある意味その固めないっていう、最近の私の演技プラン的に、
まあね、はいはいはい。
多分、本当は良くないんでしょうね。
うん、普通は多分良くないと思う。
そうですよね。
普通は良くない。うん。
なんで見てんでしょうね。
でも今言ったことなんじゃない、やっぱそれで強度を上げるっていうかさ、マゾ、
マゾ
的に、マゾ的に、ギリギリまで破壊された方がより高く上がれるみたいな。
多分、うん、悔しさを貯めてるんですよ。
ああ、そうなんだ、
はい。
エネルギーを。う
ん、ああ、B の方がいいじゃんっていう暗い自分もいますよ。B の方がなんか楽しそうだし、こっちの方が面白そうだし、舞台として完成されてんじゃん。
めっちゃハイパーネガティブシンキングが出ている。
だからそれを、その感情を認めつつ、
うん、
でも、A はこうだよね。
はいはいはい、はい。
まあ、さっき言ったこと
あ、そうそうだけどね。うんうん、
まあ、そうだな。
そうね。いや、これは多分、戸沢代わりは全然違う答えが来るんじゃないのかな。
でしょうね。うん。
戸沢さんはもう、もっと純粋というか、なんか、普通に見たいだけとかに、うん、あ、でもなんか応援したいとも言ってたし、まあこれはでも本人に聞こう、
うん
うん、でも答えは違う気がするな、うん、少なくとも、うん、あ、でもこれは結構高度な負荷を自分にかけてるっていう感じがしました。まあ別にそれで崩れないと思うから見るっていうのもあるだろうし、うんうん、ね、人によってはね、やっぱそれでもう崩れてしまう言い訳を作るために見るっていうかさ、
あ、なるほど、そういうのもあるんだ、
うん、あ、完全に無意識だこれは、
はい、
見といて、なんかうまくいかなかったときに、うんうん、いや、見ちゃったしなとかって言えるようにしとくみたいな。うん、まあ、そんなのは全然感じないからさ。まあ、今言葉にしちゃったけどさ。うん、
はい、
そんなこと言わないとは思うし、
うんうん。
だから、それはやっぱり自分たちのやってるものに自信があるから、うん、例えば一回そのグラッと来てももう一回立て直せるし、うん、立て直ったときにはもっといいものになってるっていう、うん、ね、そこに対する信頼があるから、
うん
うん、まあ、ある種、まだ今やってるものが完璧じゃないと思うから、まあ見て、もっと刺激を入れたいとかさ、
うん、
変化を求めてるってことなのかね。うんうん、なるほど。あ、でもこれは結構面白かったな。
はい、
じゃあ、はい、最後に、そうね、ちょっと物議を醸しているこの質問。この場を借りて、水谷明日に聞きたいこと。あ、これ、ねえ、男性陣だけか、どっちかっていうと。
うん、
そう、坂東くんも、
はい、
あの、金子くんも、はい、なんか、ちょっと緩い質問をして、ワンドクは質問までいたらなかったから。緩い質問。ワンドクは緩い質問をしようとして、はい、いや、なんかここはみんなに当てはまるやつ聞いた方がいいですよねっていう話しようとしたから、
うん、
いや、いいよいいよ別にみたいな、うん。前の4月の時そんなことなかったじゃんみたいな、
うんうん、
話をしたのと、金子くんは最初、なんか、お子さんと最近行って、なんか楽しかったことって何ですかみたいな聞いて、普通に喋ったんだけど、
はい、
それが本当に聞きたかったなみたいな話になってまあでもなんか本人が言うには、はい、例えばそのなんか自分ってどう言いますかとか他の人聞いたよみたいな言ったら、うんうん、まあそれも思ったんですけど、うん、なんか割と好き並みというか他の人も言うかなと思ったりとか、あと脚本家ってどんな風に書いてるんですかとかも思ったけど、
うんう
まあ、誰か他の人が聞くんだったら、うん、自分は違うとこにしようかなと思ってみたいな。い
や聞けよ
それはそれ
違う回答だろ。
それはそれでいいんだけど、あ、そうそうそうそうそう、そうなんだよね、うん、そうそう。っていうのでちょっと一回この1キャッチボール返した後にもう一回聞くみたいな感じだったんだけど、はい、はい、まあでも別にこれは自由に、
はい、
はいはい、川瀬さんからも聞いていただきたいなっていう感じですね、
は
い、
ではズバリ
ズバリ、
はい、どうですか私のやつか。
ああ
なんかあんまり稽古中に演出をつけられた覚えがないんですよ。こうしてくれとか言われた覚えがあんまりなくて、自由に本当に自由にして勢いよくやった結果、なんかあんま言われてねえなーって振り返ったら思ってて、どうですか。
いや、それで良かったからですよ。良かったから言ってないっていう、
そうですよね、
ことで、うん、まあ、ね、これもね、やっぱ演出家あるあるっていうか、うん、役者あるあるかもしれないけど、言われないと不安みたいなとこもあったりするし、
みた
いな感じするし、みたいな。はい、うん、いや、でも、いや、おっしゃる通り、いや、全然それは素晴らしい安家であったからっていうことですよね。うん、やっぱこれね、やっぱり持って、さっきのさ、はい、安家との付き合いの話じゃないけど、うんうん、持ってるエネルギーにそもそもプラスのものがないとできないから、うんうんうんうん、安家って。本当に、うん、なんか痛々しくなっちゃったりする人がいるし、
あ、
その人が悪いんじゃなくてね、
はいはいはいはい、
うん、結果的に
そうですね、
そうなっちゃうから、それがなかったっていうことが、うん、やっぱ何よりも素晴らしいことだなって思いますし、うん、まあ、やっぱり出た時にやっぱパッて明るくなるからね、うん、それは変えがたいもんだと思いますよ、うんうん、明るくならない人いるから、
うん
うん、それは川瀬優香の持ってるエネルギー、まあ、なんなら最初に戻るけどさ、はい、乗り越えていきたいって話をするなら、うん、やっぱそれはぐるっと回って川瀬優香が乗り越えてきたものが舞台上に出てるんじゃないのかな。
うん、それはあると思います、
うん、おお、自分でも自覚をしている
、はい、うんうん、で今までの演技プランを変える前の自分がもし安川をやったとしたら、もっと真面目というか、
うん
うん、それこそ痛々しい無理やりやってる感のある安川になってたんじゃないでしょうか。
まあ確かに、
うん、今回ハマり役ってすごい言ってくださる方が多くて、ありがたいことに、
あ、でもそうだと思いますよ、そう、でもそれをハマったのは今現在であったからであって、
はい、
3年前4年前とかだったらハマらない、
ハマんないでしょうね、
ハマらない、
うん、
ってことなんでしょうね、それは川瀬優香の人生の流れと、
はい、
まあ、ある種気を一にするっていうかね、うん、全く同じ川ではないが、
うんうんうん、
似てるところがかなりあるし、それはね、やっぱりこの一月の稽古期間とかで合わせられるもんではやっぱないから、うんうん、そこを感じ取ってるんじゃないかなとは思いますよね、うんうん、まあ、わざわざ舞台でやってるしね、言ってるセリフは別に誰でも言えるかもしれないけど、うん、それ以外の説得力ってやっぱり、うん、稽古場だけでは無理だからな、
うん、
それは身体性も含めて、
うん
うん、いやというわけで、いや面白いっすよ普通に
いやもうなんか、うん、私は最初からふざけた、あの、
あ、
自分が、
ね、
私生活でふざけられない分、うん、安香にふざけてもらってる感覚でやってるんですよ、
はいはい、
なんかもうそういう人になっちゃったじゃないですか、うん、私のやってる A 安香って、
うんうん、
川瀬安香はそうなってしまったんですが、もうそういうキャラクターとしてお客様にも、
うん、
水谷さんにも、うん、あのキャスト陣にも見られてしまっているので、ウケないんですよいや悔しい、なんかあれと思って、こんなに変なことしてるのに笑ってくれないんだって思ってることがいっぱいあります。
そういうことか、
はい、
あ、それはそうかもしれない、ね、そういうもんだって見てるから、うん、基準値がめっちゃ高くなってて、
はいはい、
普通に見たらなんだっけ、シーンで言うと、
うん、
ルー大柴の話があって、はい、のらりくらりとかわしてって、波祈りとかしてるんだけど。
う
ん、
まあ、よくわかりましたね。そうです。あれサーフィンです。
サーフィンしてるんだけど、あれも普通に考えたら結構突飛な選択してるんだが、
はい、
なんか安かならやりそうだなっていう枠に入ってるから、うん、なんか、その枠がでかすぎるせいで、安かならそれぐらいするっしょみたいな感じに思われちゃってるっていうのが、かわせ安かの場合は発生してるっていう。う
ん、ある意味成功だと思うんですけど、
ね、あ、成功成功大成功だと思いますよ、
馴染んでるってい
う、馴染んでる、うん、
はい、
そうそう、それぐらい
絞ってしまうんですよ、
うん、そういうことね、川瀬優香としてはね
そうそうそう、
赤石安香としてはまた別だし、うん、役者としてはまあそれです、役者というか全体のパースとしてはそれで成功だなとは思えるけど、
うんうんうん、
個人としてはいやいや結構面白いことしてますよっていうの
は、はい もっとどやりたい。
どやりたい。テンポとかもね、声のトーンにしても、結構いろいろやってんだかな、みたいな感じ。はい、うん、まあ、物語に飲まれてしまってるっていうか、
うん、
ストーリーの。いや、それはそうだよ。みんなストーリーを見に来てんだから。話を見に来てんだから。そうそうそう。先が気になってんのよ。普通に。普通に。そうそう。まあ、その推進力に間違いなく安かなってるからね。うん、安かは魅力なかったら、とっとと終われよってなっちゃうから。
ああ、そうですね。
そうそうそう。
飽きさせない安かですもんね。
あ、そうそうそうそう。
どうもありがとうございます。
それは大事な、大事なことではやっぱり。はい、うん、安か何するんだろうも終わるけど、うんうん、話はね、安かがどうするんだろうだしね、どちらかというと、
うんうんうんうん、
この二人を。
はい。
うん、それに、マミがどう変化していくんだろうって、
うん、
あ、それもあるかな。やっぱりマミの存在があるから、
うん、
そっちに目が行くっていうかさ、
うんうん、
この人はどう変わるんだろうみたいな感じに。うん、そうだね。だからその意味では、楓まみに関しては、やっぱり観察してるっていう感じの方が強いかな。この人どうなっちゃうんだろうっていうか、このちょっと、なんか面白い女の子が、どう最後変わるんだろうみたいな意識言ってて、で、あっちの B まみ、安倍サリアまみに関しては、まあこれは人によるけど、もうちょっと感情移入っていうか、あ、なんかこの子辛いんだなとか、あ、そうなんだなって。いうふうにマミの方に気持ちいってて、
うん、
B やすか戸沢やすかに言われてハッとするみたいな感じだから、作品体験としてはだいぶ違うっていう感じですね、
うん
うん、A の方がアトラクション味が強いのかな、うんうん、まあ、それはそれで面白いけどね、やっぱりめったにないことだしね、
うん、感情移入がない、
うん、
もので大丈夫なんでしょう
か。ああ、そんなことない。ないわけじゃないか。
あ、
ないわけじゃない。もちろん、うん。感情移入が、まあ、幅の問題なんじゃないのかなっていう。
幅。
幅。A の方がやっぱり、その意味では幅は広いよ、やっぱり。
広いんですね。
いや、広いとも広いとも。うん。っていうか、いろんな、
うん、
ところで楽しめるし、まあ、見やすいはちょっとね、なんか若干浅いみたいなニュアンス入っちゃうからあんま使いたくないんだけど、
うん、
うん、まあ安心して見ていられる、
うん、
うん、B はその意味ではだから特に男性の場合だと、うん、B の方だと、まあ、あんまネガティブなこと言いたくないんだけど、うん、なんだろう、ある種下手すると、
うん、
関口さんに感情移入することもあり得るし、
それは思いますね。そのまあ A、B どちらがなんかどっちも、
あ、どっちもね、うん、いや、関口さんは正しいよみたいなこととか、うん、そう、あ、これはねちょっと、やばい、これはちょっと内膜をばらしまくってる気がするばらしまくってる気がする。いや、でもまあそんなね、多分全員が全員聞くわけではないし、うん、終わった後聞いてくれる人もいるから、
うんうんうん、
そう、関口さんに感情移入全然してもいいんだけれど、うん、完全にそっちになっちゃうとなんか言いたいこと変わっちゃうから、
あ、
でもあれですね、これは作劇上の基本ではあるけど、うん、どっちにも言い分が立ってるっていうことは大事なことなんで、うんうん、
はい、
明らかにもう関口さんの言ったことは全部間違ってるだと、うん、もう絶対関口さん負けるやんってなっちゃうから、
う、ね、うん、
あ、関口さんもやっぱ分かるところがあるってなって、
うんうんうん、
でもマミたちの古本屋の気持ちも分かるし、うんうん、でこのやっぱ天秤で揺らし続けるっていうのが大事で、
うんうん、
このバランスがね、
うん、
大事で、でその意味でも A の方がその対決図式が、しっかり知ってるっていうか分かりやすい、
うんうん、
で B はハマったら確かに一気マミに感情にできるんだけど、
うん、
でもこのウェットなのが苦手だったりすると、いやいや関口さんの方が正しいやんっていう風になりがちっていうか、
はい、合理的な人、
合理的な人がね、うんうん、まあ A もその要素あるんだけど、
うん、
そうで、そのなんかグラデーションが違うっていうのかな、
うん、
色合い塗り方が違ったりするみたいな、同じモチーフではあるんだけどみたいな、うんうん、そこじゃないですかね。
なるほど、
うん、いやいや、まあ、でもそれは意図して分けたというよりも、やっぱり役者の方が組み合わせで生まれてきたもんなんじゃ、
う
ん、
そうですね、やっていく間に積み重ねられたものではありますね、
うん、じゃないですかね、
うん、
まあこれはやっぱりないものねだりなんじゃないですかね、お互い。
まあそうですよね。
それはもう間違いなくあると 思いますよ。逆にね、はい、やっぱり安倍サリアマミに関しては、うん、やっぱり A マミに対して私も笑い欲しいとか、うん、思うかもしれない、ね、から
それこそ戸沢が多分この話聞いたら、え、そう思ってたのって言うと思います。
あ、確かに確かに、うん、そうですね。いや、これはそうだね、いろんな角度からみんなお互い聞き合っていただきたいし、はい、うん、この聞いてる皆さんもね、あ、そんなこと考えてんだみたいなのがね垣間見えたらいいのかなと思いますね、はい、うんうん、はい、ということで、今日のテーマは水谷明日斗のキャストインタビュー川瀬優香編でした。はい、振り返っていかがでしたか。
はい、出しちゃいけないものもボロボロ出しちゃったんじゃないでしょうか。
大丈夫ですかこれ。これギリギリなトークだったな、なんか今までの中で一番いいのか。まあでも本編まだ見てなかったら、うん、まだギリギリおって感じです、
ね、あ、見てなかったらいいんですか。見てた人はいいのかと思ってました。
ああ。
見てないとなんかいろいろ考えてたなって裏で見ながら考えちゃうんじゃないですか。
いや、それはやっぱり実際に目の前に人がいたらもう押し切るパワーがあるよ、さすがに。さすがにそれはね、やっぱりあります、お互いに、うん、別に A も B も、うん、そう、これはやっぱりこのその場にいないからああだこうだ言える話であって、はい、実際プレイ中はそんなこと言ってる余裕がなく、ボールがボンボン飛び交ってるから、
うん、
そっちに振り回されるはず、
うん、
はずと言っちゃ失礼だけど雑音にはならない。ちゃんと出ていった時に、
はい、
幕が終わった時に、うん、ああなるほどそういうことでしたかってなるはず、
うん、
はず
はず
はず、やかんない。だからさ、その何、大谷翔平がどんなトレーニングを積んできたかとかを、はい、うん、ドキュメンタリーで例えば見たとしてもさ、うん、実際にホームランが飛べばさ、
うん、
うわすげえとしか言いようが、
あ、確かに
ないわけじゃん、
うん、
その打った瞬間にさ、うん、いやあれはあの時の筋トレがとかそれは思えないよやっぱりそれは、
うんうん、
投げてる瞬間打ってる瞬間は、はい、うん、でもその瞬間でわーって盛り上がった後に後追いで、うん、やっぱりあ、やっぱあのトレーニングが手がされたらこうなったんだって思うはずだから、はい、はずっていうかなって思わないと困るっていうこともある。てか結局なんかめっちゃ長くなってるよ気づいたら。
語り出したら止まらないんだから。
いやちょっと終わろう。はい。じゃあ最後にあらすじですね。
はい。
はい。告知もお願いします。
はい。はい、7月舞台ハイパーポジティブシンキングガール。両親の死に伴い経営難に陥る古本屋の兄弟。ネガティブシンキングな店主の拓郎をマミはけなげに支えている。銀行からは売り上げが上がらなければ融資を切り上げると告げられ、二人は困惑する。そこへハイパーポジティブシンキングコンサルタントを名乗る女性ヤスカが現れる。破天荒なヤスカの言動に振り回される二人だが、ポジティブシンキングの真の力を知ることになるというお話です。再来週の7月24日金曜日から、あ、再来週って言っちゃったけど、これ放送されるのいつだろう、わかりませんが。
大丈夫です。
7月24日金曜日から7月26日日曜日、劇場は上井草駅から徒歩2分、エリア543で行います。概要欄に予約フォームがございますので、皆様ぜひご予約お待ちしております。
はい。というわけでね、2週目に向けて頑張っております。
はい。
稽古も進んでおります。
はい。ブラッシュアップされると思いますよ、やっぱり2週目
で。そりゃそうですよね。うん、そりゃそうですよ、ね。
もちろんさせていただきますとも。
しましょう、しましょう。この話もしたしね。改めて、ブラッシュアップされるはず。
はい。
いや、お客さんにぜひ見届けていただきたい。うん、この2人がやるのはもうこれで最後、多分。だって、全く同じキャストには多分ね、なんないから、うん、再演したとしても。
そうですね。
それは、再演したら年変わるし。ね、シンプルに、シンプルに年は変わっちゃうから、うん、この生ものですからね、うん、見逃したら絶対に後悔する内容となっておりますので、うん、逆に言えばね、来たら絶対楽しくなれる内容ですからね。
うん、
じゃあ最後、川さんからもなんかメッセージ、はい、お客様にお願いできますか。
それこそ今、今回のポッドキャストでも話しましたけど、うん、A と B の違いがかなり大きく出ているものですよね。うん、A 見た方も、B 見てみたいなっておっしゃってくださいましたし、うん、B 見た方も A 見たいなって、全然違うって言ったら見たいとおっしゃってくださっているので、はいはい、自分の好みで選んでいただくのもいいですし、うん、
はいはい、
見たい、好きな、
う
ん、こ
う、
でもどっちも見るとかも大変ありがたいですし、
うん、そうですね、
はい、違いを感じていただけたら嬉しいです。それこそダブルキャストの意味がある。
あ、そうですね、うん、確かに1週目、ね、ご覧になった方でもご都合合えば、
うん、
見ていただいて、
はい、
ブラッシュアップされた違うパターンもね、はい、ご覧いただければと思います。
狭い会場ですので、はい、人数限りがございますので、
あ、そうなんですよ ね、
ちょっとねお早めがいいんじゃないかと思います。
千秋楽とかちょっと怪しくなってきてます。
怪しいですね、増えつつありますので、
そう、ぜひ早めのご予約をお願いいたします。
はい、
はい、それではお相手は水谷明日斗と
川瀬優香でした。ありがとうございました。超積極的放送局、ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。概要欄に応募フォームをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。